今日は申命記の最後34章です。ここのところでですね、出てくるのはピスガの山。これはエリコの向かい側、ヨルダン川ですね。ヨルダン川をまだ渡る前の山なんですね、ピスガの山で、これはそれほど高くはないんだけど、だいたい800メートルぐらいあるわけです。この辺では、例えば眉山はですね、278ぐらいですね。中津峰は750ぐらいなんです。ですから、それよりも大きい。あそこの大浅山は670メートルぐらいです。だから800メートルということは、そういった山よりも高い山ですね。これはネボ山とも言ったりするから、これはネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの山とか言ったりします。そういうことで、ほぼ同じようにこれネボ山とピスガの山と言ったりしますが、厳密に言えばこのネボ山のすぐ西の峰がピスガだと、大した意味ではないんですけどね。はい。で、非常な苦しみと40年という荒野を越えてきた、その目的地を目前にしてですね、モーセはそこには入ることができないと。ピスガの山へ行ってですね、主はモーセにすべての土地が見渡せる高いところに、導いてそこを見させたというんですね。それで、全域が見えると、神様の約束の地、父とですね、蜜が流れるということで、一番当時としては貴重なものだったんですね。ミルクっていうのは完全栄養食品である。しかも水がある。水は非常に大事である。しかもその水の中に栄養分が完全に入っているというわけですね、ミルクは。そういう意味で非常に貴重なものであったということもあります。それで、蜜っていうことは、これはすぐにエネルギーになる。非常に貴重なものだったんですね。今でも日本のように草や花がいっぱいあるところでもですね、自然の蜜蜂なんていうのは本当に少ないわけです。今おるのは外国から入ったヨーロッパの蜜蜂なんですね。それで増やしたわけです。日本に昔からおった日本蜜蜂っていうのはほんのわずかしかいないです。だからそういうのを見つけて、そこからこの蜜を取り出すというのは非常に困難なわけですね。私の家に時々、ずっと昔からですね、その日本蜜蜂が時々来て、そしてそこに一人でに置いてた箱に入り込んで、そこから何年間も出入りして、また増えたら春になったら別の群れになって出て行ったと、別れて、そういうことは何度もあったんです。そのぐらいですね、血と蜜の流れる地っていうことで、非常に貴重な良きところっていうと、今日では父もですね、蜜もいくらでも安価にあるから、全然それも大切に思えなくなってしまったけど、こういう砂漠のところでは、これは非常に重要なものだった、貴重なものだったということがわかります。そこへ行ったとですね、父の蜜で最高の土地という、そういうところへ、やっとたどり着いたのに、そこに入っていけないと。私はあなたがそれを自分の目で見るようにした。しかしそこに渡っていくことはできないと。これはどうしてなんだろうかって。これは前から、だいぶ前から何度かお料理に出てきたんですね。どうしてこのモーセがですね、非常に苦しい、歩みをして、時には救い出した人々から殺されようとまでしたわけですね。それにもかかわらず渡っていくことはできない。これは以前にも何度か旧約聖書をずっと学んできましたので出てきております。民数記の20章の6節を見ています。民数記の20章 民数記の20章の6節から13節までですね。ですか、247ページ。民数記の20章の6から13までを読みます。モーセとアロンが会衆から離れて臨在の幕屋にいるうちに行き、そこにひれ伏すと主の栄光が満ちたと現れた。主はモーセに言ったんですね。あなたは杖を取り、兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。あなたはその岩から彼らのために水を出し、共同体と家畜に水を飲ませようと。モーセは命じられた通り、主の御前から杖を取って、そしてモーセとアロンは会衆を岩の前に集めていった。反逆する者やら聞け。この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのか。モーセが手を挙げてその杖で岩を二度打つと、水がほとばしり出たので、共同体も家畜も飲んだと。そしたら12節。主はモーセとアロンに向かっていったと。あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。それゆえあなたたちはこの会衆を私が、与える土地に導けることはできないと。でここにですね、主がモーセとアロンに言ったんですね。あなたたちは導けることはできないと。でこのモーセもいけない。これが元でですね、後でもう一遍出てきます。これがですね、どうして12節、あなたたち、モーセとアロン、私を信じることをせずと。ここは、この以前にもこういうことを学んだことがありますが、少し読んだだけではわからないんですね。どうしてか。よく読んでみてもですね、主が言われた。集めて目の前に岩に向かって水を出せと命じたと。どこがいけなかったのかと、ちょっと分かりにくいと思います。モーセは命じられた通り、主の御前から杖を取った。そしてモーセとアロンはこうして、杖で二度打ったと。これはですね、杖を取って共同体を集めって書いてあります。水を出せと命じなさいと、言えと言ったんです。ここはですね、言葉で言えと言ったわけだけれども、杖を取って、杖で打ったと。しかも、2回をですね、打ったと。そのことが問題とされたというわけですね。ですね、杖を取って、杖で叩けとは言われてなかったと。水を出せと言えと言われたと。それなのにモーセはですね、杖を取って2回と叩いたと言うんです。そういうふうに、本当に神に忠実に、この困難な時だからか、そう一層正確にですね、神様の言葉に従ったら、言葉で水を出せとこの言われたとき。そして杖を取ってもですね、一回も二回もっていう、二回も打ったりしないというわけなんです。こういうふうな、ちょっと読んでもわからないようなことがですね、神様から私を完全に信じていなかったとかいうふうに言われたわけなんです。そういうふうなことは今の私たち非常に分かりにくいようなことですね。言葉で言って強を海の時にはですね、強を持ってですね、そして強を振り上げて下ろしたということであったということから考えてもですね、こういうふうに非常に分かりにくいようなことがあります。でもこのこともう一つですね、申命記の最初1-37というところを見てみますね。申命記の1-37、申命記の1-37、281ページです。 37。281ページですよ。1-37。申命記の1-37。主はあなたたちのゆえに、私に対しても激しく憤って言われた。あなたもそこに入ることはできない。しかしあなたに仕えているヌンの子ヨシアだけは入ると、まあ、こういうふうにですね、私に対しても激しくっていうのはモーセなんですね。モーセに対してもかって言われたと、まあ、こういうふうに書いてあって、このところもさっきのことと関連をしている。でもう一つだけ、3章の23。私はその時主に祈り求めた。我が主なる神よ、あなたはしもべである私にあなたの大いなること、力強い働きを示し始められました。あなたのように力ある技を成し得る神がこの天地にどこにありましょうかと。どうか私も渡って行かせ、ヨルダン川の向こうの良き土地、美しい山、レバノンの山を見せてくださいと。しかし、主はあなたたちの家に私に向かって憤り、祈りを聞こうとされなかった。主は私に言われた、もうよい、このことを二度にと口にするなと。ピスガの頂上に登り、東西南北を見渡すなだと。お前はこのヨルダン川を渡ってはいけないのだと。まあ、こういうふうに何度もですね、このことが繰り返されて、最後にももう一度繰り返されて。なかなかあちこち言ってきたくの難しいようですけども、いいですか、今はこれほど何度も何度もですね、言われておるということなんです。普通はこんなふうに聖書はですね、ここと同じようなことがここにも書いてある、ここにも書いてある、ここにも書いてあるなんていうのほとんど調べないですって読んでいくと思いますから、このように繰り返し強調されていることはわからないままになる。で最後にも今日のところに元に戻りますが、しかもですね、この時モーセは7節で見たら分かりますように、死んだ時には120歳だったけど、目はですね、はっきりしておったし、気力も衰えなかったんですね。それなのに、それにもかかわらず、それだったらですね、川を越えていくことができるわけです。それでも神様は、川を渡って目的の地に行くことを許可はされなかったということなんです。こういうふうに、これは人々がですね、非常にこの感情的になって申しに行ったわけですね。水がないと苦しいと。その時にモーセも、まあ、要は感情的に少しはなってですね、人間的になって神様のことを言った通りには忠実には従えなかったと。そういうことがこのようにですね、見ることはできるけど行くことはできないということにつながっていったということなんです。で、これは私たちから見たなんか厳しすぎるように思うわけですね。こんなことでですね、遠くから40年も神様に従って導いてきたのに、そのような少しのことで、目的地行かせてくれないの。 ても不思議に思うわけです。これはまあ神様のこの基準と人間の考え方が違うということで、こういうふうにですね、特別にやはり神の言葉に必要以上に従うということを人々にはっきりと証しをするとためにも、こういう厳しい基準をモーセに対しては与えたようですね。けれどもですね、ここで一つ言えるのは、すべて目的の地ですね、目的地の地は全部見渡すことができた。それは許されたわけです。で、さっきのこの賛美ですね。この賛美 の、 495番。これはどういう意味で、このさっきの495番ちょっと開いてみてくださいね、賛美の。それの3節です。これはですね、静かな祈りの時はとっても私たち sweet hour of prayer、 私たちの心をですね潤すという意味なんですね。この場合静けき祈りの時はとっても私たちの心を潤すものになる。その理由が3節では、ピスガの山の高根からふるさとを眺める、述べる。この場合はふるさとっては何なのかと、天のふるさと言ってるわけですね。登り行くだから。そういうふうにですね、ここの箇所はですね、モーセが目的の地を見渡す、見ることができたと。私たちをまたこの賛美に、この霊的に当てはめられているように、私たちもですね、この地上にある限り、完全にですね、天使みたいになることはできないわけですね。様々な困難があって、高いところになかなか上がれないままなわけです。だけどそれを見ることは許されている。イエス様を仰ぎ見る。十字架のイエス様を仰ぎ見て、その深い愛を仰ぎ見る。神様の大きな力、清いものを仰ぎ見ることができるようにしてくださった。天のふるさとをですね、はるかに仰ぎ見ると。これ自体非常に大きなですね、もう私たちに特別な恵みであるということなんですね。そういうふうに、実際にそこに渡っていくこと、今の私たちもですね、実際にですね、生きている時から完全になって、天使みたいな記憶になってですね、そんなことはできないんですね。ふとしたことで、ちょっとしたことでいつも積み落として、重くなって落ちていくような感じです。それでも、このように、天のですね、ふるさとである神の国を見ることが許されている。そういうことにつながって、この賛美は書かれているわけです。で、もう古くイザヤ書の時代は今から2700年も前のイザヤの時代からですね、私を仰ぎ見よと、そうすれば救われるというんですね。神様の国を仰ぎ見るという、それが私たちの与えられた一番の、まあ、いわば特権でもあるわけですね。そういうふうにこの賛美歌はここのどこからこうした箇所から直接取っているんですけど、そういう意味としてですね、私たちは受け取る必要があるわけで、ここ単に歌っててもピスガって何のことやらですね、歌う時にはどこの教会でもしか全然説明なしですね。だから意味がわからないままなんとなく歌っているということになってしまうんです。この今日のところですね、申し訳苦労してもですね、目的地を生かしてもらえなかったけど、見ることはできたと。神様によってですね、全部見ることはできたと。見渡せるように、すべての土地を見渡せるようにしてくれたと。これも本当に大きな恵みで、私たちも神の国にあるさまざまな良いことをですね、見ることができた。神様が持っているのは清いものとか、美しいもの、住み力あるもの、私たちには十分にはまだ与えられていない。けれど、その大いなる神の力を見ることができる。霊でですね。清さも何か見ることができる。そういうふうに様々な神の国にあるものを見ることを得させられたと。そしてそれをもう遠くのですね、雪でですね、 飾られた東北の高い山を見るようにですね、私たちもそこに自分の現状とかはるかに高い清いところを仰ぎ見る、そういったことをですね、ここから受け取る新約聖書的には受け取ることができるわけですね、あなた、私はあなたがそれを自分の目で見ることができるようにしたとですね、霊の目が与えられてそれで見ることができるように確かにしてくださったということなんです。そういうこのモーセの苦しみ、私たちも罪の苦しみ、モーセもこの罪深い民たちの感情的な罪によってそれに影響されてそういう罪も犯したということなんですけれども、それもかかわらず全ての良き目的地のものを見させてくださったんですね。そういうこのモーセの長い苦しみやその旅路を思い出しながら、この祈りの時の賛美を歌うとですね、一層意味が深くなって私たちも受け取ることができる。しかもこの意図、楽しではなくて水意図っていうですね、そういった意味も本来の深い意味に受け取るということです。はい、それでそういうふうにしてですね、モーセはこの目もかすまず活力も失せていない状態で目的地をはっきりと見ることができたというわけですね。目がかすんでしまったらもう見えなくなるわけです。だけれどもですね、目がかすまない、これ私たちにも言えるわけですね。この肉眼はですね、かすんでくる。これはだんだんとですね、この熊井さんもそうで、私の体も片方があんまり見えなくなったとか、そもともさんも本当に見えなくなったと、私もそう突然なってくるかわからないですよね。だんだんこの肉体の目はこういうふうに全くもうかすんで見えないという人たちもおっても、霊の目は新たに当たる。そのころこに目はかすまない。霊の目はかすまないんですよね。霊の目はかすまない。霊の目はですね、はっきりしてくると。そうして見えると。そういうことですので、霊的な活力も衰えない状態で、まあ、神様の国を見させていただけるということが私たちは言えるわけです。で、まあ、そういう状態で、モーセはこの地上の生命、命を終えたというわけですね。で、ここでわざわざそういうふうに死んだ時に120歳だったが、目もかすまず活力も失せていなかったとわざわざ書いてあるわけですね。こういうふうになんか霊的に今の私たちと重ねるようにしてですね、私たちも信仰を持つ限りですね、霊的な目は見えるですね、霞んだりはしないと、霊的な力も与えられていくということです。まあ、こういうことが特別に本当にそのまま与えられる人、これはある意味でまた全部が全部でなくてもですね、大なり小なり程度の差はあってもですね、そういうことを与える、2日前に聞いた榎本さんの奥さんなんかはですね、もう90歳になっても確かにですね、しっかりして霊の目もしっかりして活力も伏せてないということありますよね。そういうことで、人によってその程度は違っても、大なり小なり私たちはこういう状態が与えられると。そして次、それを引き受けて引き継いでいった人がヨシュアだったというわけですね。ヨシュアは英知の霊に満ちていたということが書いてあります。こういうのもですね、この霊なんですね。生まれつきいわゆる頭が良いとかよく言われるですね、これ学校の勉強はそうなんです。これは生まれつきが決定的になりますよね。もちろん努力っていうことも必要ですから、いくら努力しても努力しても、この前言った数学なんかどんなに何十段も何百段もやらせたってあるとこか超えられないんです。これもはっきりしてる。音楽でもそうですね、どんなにやってもリストの難しい曲なんかは絶対に弾けるようにならないんですね。能力、ピアノの能力がない人絶対できない。そういろんなこと、100メートル走るんでもですね、10秒で走るなんか普通の人がどんなに努力したって不可能なことです。そういうふうに目に見える世界においては努力したって初めからですね、できない。歩くこともできない人もおるわけです。 そういうことなんですけど、生まれつきってのは決定的だけど、この H っていうのは生まれつきでないんですね。 H はこの霊が与えられたらですね、どんな弱い人でも、音楽ができない人でも、数学算数ができない人でも、これは与えられるということです。これは現代の私たちにとっては聖霊ですよね。聖霊が与えられると、全然学問がなくても、これは H、 何が一番大切かを見抜くということですね。何が価値があるのかを見抜く、何が面白いか、どんなことをしたらお金儲けができるか、そういうことになるんですね。何が一番大切なこと、何が一番永遠的なんだろうかと、そういうことを見抜く力をこの H というわけですね。そういうものが与えられたと、ここでは書いてあるわけです。でこの H によってですね、私たちもキリストを知ることができる。この2日前のあの時でも、小立さんがですね、私たちの与えられる永遠の命とは、神とキリストを知ることだと。知るとは一体何なのかっていうようなことをですね、言われた、言われて短い時間でしたけど、これは H の霊が与えられることなんですね。聖書で知るということは、H の霊を与えられる。だから、キリストが神と同じであることもわかるし、キリストの愛が無限に深くて、高くて、広い。そういうことがわかるのが、この H の霊というわけです。これは、どこに書いてあったか、その他こともですね、ちょっと知っておいたらいいと思います。聖書に関しては、人間の意見や学者がですね、いろんなことを言い出して、聖書の本当の内容から逸脱させるということがよくあるわけです。学者だからですね、その正しいということではない。昔からそうなんですね。イエス様の時代から旧約聖書の通成立したのは、学者がむしろイエス様を迫害したということもあったぐらいです。だからそういうことにならないように、聖書そのものをですね、できるだけきちっとですね、知っておくということはとても大事なことです。モノミノ塔のような場合も、聖書をきちっと知っておったらですね、これ間違ったことを言ってるって分かるんだけど、聖書にきちんとしたことを知らなかったら、ああいうエホバの証人なんかに引っ張り込まれるということもあります。キリストの愛の深さ広さとか、どこでそんなことを言ってるのかということです。これは獄中書簡にあるところですね。エフェソ信徒の3章の18。エフェソ信徒の3章の18。355ページです。17、18ですね。あなた方の心の内にキリストが住んでくださる。そうしたら当然、キリストは愛なんだから、愛がしっかりとあると。そうしたら、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さと。要するに、無限大の内容があるということがわかると。こういう、ここで、こういう愛を知ると。こういうことが H というわけですね。で、この前の一つになるっていうところの最後の詩の祈りの時で、 神様の私に対する愛があなた方のうちにある、また私もあなた方のうちにあるようになるためであるということで、あの最後のイエスの祈りが終わってたわけですね。それと同じことなんですね。キリストが住んでくださったら、おのずから一つになる。その住んでいただいているその住み方が、みんなそれぞれ決して十分ではないものだから、それでいろいろな自我がしっかり合致するんだったら、他の人と競争するとか、何かうっかりそういうふうに間違ったことを言ってしまう、これは常に私自身も感じるところですけれども、そういう意味で私たちの願いなわけですね。どこまで行ってもこれはみんなできてますよ。一人もいない、計り知れない奥があるものだから、こういったことを知ることが英知だというわけです。はい、それがまあこのヨシアに関してもその一つでですね、このことを元に帰りますが、英知の霊、知恵というよりも英知と言うべきですよね。知恵というのをすっぺらい言葉で使うことが多い、しばしばあるからですね、知恵がついたとか知恵の輪とかですね。はい、でそれはですね、この9節でどうしてそういうふうにやったか、モーセが彼の上に手を置いたっていう表現ですね。これは手を置いたってどういうことなのか、これは祈りということですね。祈りが本当に力がある祈りだったらですね、その祈りが聞かれて他者にも伝わるとということです。イエス様の手を置いたらですね、死んだようなものがタリタクミって言った、立ち上がって置き換えたと、手を置いてというかですね、言葉だけでもそうなるし、手を置いてということありますが、そういうね、霊の手を置いてするということは、これ祈るというわけですね。その真剣に祈るほど、この相手に何かが伝わると。これまあ、モーセは特別な人だったから、彼の祈り、真剣な祈りのうちで手を置いて祈ったという、まあ、そこに、その力が加わった。そういうことですね。祈りを込めて手を置くということが、まあ、幼児祝福でもそういうことをするのはそういうところにあるからです。再びモーセのような面者も現れなかったと。主が顔と顔を合わせて彼を選び出された。それは証しをさせるためだったと。ですね。最後に、全イスラエルの前であらゆる力の技とあらゆる大いなるべきことをモーセが神の大技を示すためだったということで書いてあります。顔と顔を合わせてと、旧約聖書の時代には神を見るということ自体が近づくことがもう死んでしまうというぐらいだったわけですけれども、特別に選ばれて顔と顔を合わせて見るというぐらい近い関係において霊的なものをたくさんいただいたと、そういうことが書いて、この申命記が終わっているということです。で、ここで見たら分かりますように、このモーセの長いですね、申命記の最後の記事においても、モーセを褒めたたえるっていうことではなくてですね、モーセは神が選んでですね、神の技を示すためでもあった。そして今言ったように渡っても行かせなかったとですね。なぜか、それは人々に今感情的になってですね、罪を犯したから渡っていけなかったんだというふうなことで終わっているぐらいです。そのぐらい、聖書というのはですね、人間を賛美しないということをですね、繰り返し私たちは知ることができます。はい、以上です。